皆さんこんにちは。沖縄本ライブラリーとして県内及び県外で発行された沖縄本のあれこれ、耳で聞く沖縄本書評をネット配信でご紹介しています。案内役は私、中村和江、そしてコーディネーターをフリー編集者の宮城和春さんにお願いしています。宮城さん、どうぞよろしくお願いします。はい、
よろしくお願いいたします。
さあ、今回お持ちいただきましたのはもうおなじみの一冊と言ってもいいかもしれませんね。
そうですね、書店に行くと必ず棚に並んでいる、本ですね、雑誌になるんですけども、すごくいい特集があったので持ってきました。タイトルがですね、桃と、今回は、20号となっております。で、これは東洋企画から発行されております。
桃とはまず表紙の写真からぐっと引きつけられることが多いですよね。は
い、間違ってたら申し訳ないんですが、多分これ夜光貝かなと思うんですけれども、
そうですね、美しい光を放ってますね。
はい、これが表紙でですね、で、今回の特集が沖縄美を宿すものということで、王国の記憶ということで琉球紅型、そしてですね、琉球沖縄の美にまつわる、A to Z ということで、A から Z までをですね、全部解説してるんですよ。そしてですね、琉球見聞録として八重山の星と暮らし、はい、そして辺野古大浦湾命の森へということでですね、さまざまな特集っていうか、その内容がですね、本当にてんこ盛りですね。そしてやっぱりこの桃との特徴として写真が見事なんですね。
そうですね、もう見とれてしまうほど美しい写真が並んでいます。
はい、今開けてるページが南東黄金比というページなんですが、これが沖縄の植物、これ三段花かな、
はい、
が載ってるんですが、
うわ、
見事ですよね。
本当ですね、なんか見慣れた光景のはずなのに、
はい、
こんなに美しかったかなと改めて、ね、
そうですね、今バナナとパイナップルがあるんですが、なんか食べるにはもったいないなってぐらいの綺麗さで描かれてますよね。
はい、光を放って
ます。はい、そういった写真がつながっていますし、また海の風景とか、本当に綺麗なんですよね。
そうですね、これ1ページ1ページを開いて飾りたいぐらいの美しさですよね。
そうです、本当に沖縄の自然ってこんなにも豊かなんだな、本当にきちんと守っていかないといけないなっていうことをやっぱり思わせる内容なんですね。
はい、さあ、そして特集もありますが、今回は紅型について特集されています。その一節をご紹介いたします。琉球王国時代、紅型は国王、昭家一族ほか限られた者にのみ着用の許された権力の一表彰であった。社会の階層により身につけてよい模様の大きさや色が細かく定められたのである。最も高位に置かれた地色は金黄色地、黄色地である。これは中国で黄色が皇帝の色と定められたことに準じていた。琉球王国で黄色地の紅型を着用できたのは、王子、王妃、王女、王子妃など王家一族に限られたのである。他に国王、昭家一族は花色地、水色地、白地の紅型を身につけた。次の味階級には水色地、白地、色物が許された。そして第三階級の植え方に許可されたものは中柄以下の藍型であったという。
ちょっとこのページがですね、人間国宝の玉那覇裕子さんの写真がもう全面にボンと出てるんですよ。
はい、そうなんですよね。なんかもう眼差しが
鋭いですよね。
はい、でも本当にこの方の手から生み出された紅型なんですけれども、
はい、
本当に美しいですね。
ですね、本当に究極の職人技と言われるものがやっぱこの玉那覇裕子さんの手から生み出されてるということですよね。
はい、
でこの玉那覇さんのね、また衣装についての記述もあります。
はい、今玉那覇裕子氏が英気から受け継いだ図案で染めた踊り衣装を間敷那佳子の弟子宮城由紀子氏が身につけている。先生のお供をさせていただいて55年、今は亡き家元を通して人とのご縁と絆をいただいてまいりました。踊りを通して紅型とも出会わせていただきました。佳子たちの紅型踊り衣装は現在も舞踊コンクールを中心に踊り衣装の一つの定型として身につけられている。 地色は古典女踊りの演目ごとに分けられた。
そうですね、踊りの衣装として私たちは見ることが多いんですけれども、はい、本当に演目ごとにね、さまざまな色柄が出てきますから、
そうですね、
それも楽しみの一つではありますね。
はい、僕はまたこの宮城由起子先生が大好きな舞踊家なんですけれども、はい、その先生がですね、また間地な佳子先生からのその衣装を大事にされていて、そういう思いをもとにまた踊っているということもですね、うん、この本を読んで、文章を読んで改めて分かったという感じがするんですよね。
はい、その沖縄の伝統紅型を今もこうして生きたものとして使っているということが、やっぱり後世に伝えていく意味では大切なんでしょうね。
そうですね、やっぱり工芸品っていうのはやっぱ使ってなんぼだと思ってるんですけれど、うん、やっぱりこういうふうに使う方がきちっといらっしゃるからこそ、まあ、芸術品としての価値も高まるんじゃないかなって気がするんですよね。うん、また先ほど申し上げたように、次のページには琉球沖縄の美にまつわる A to Z ということで、うん、例えば A は建築ですよね、B は美人とか、そういった、うん、
ちゃんと頭文字になってるんですね。
そうですね、H は8月踊りとかですね、そういったキーワードがきちっと載っていて、でそれからその解説がされているということなんですよね。
Z まで一つも欠かさずにしっかりとね、
はい、
項目が紹介されているっていうのもちょっと驚きましたけど、
そうですね、それからのもう一つ、パリ今話題を呼んでる辺野古大浦湾なんですけれども、うん、この写真がまた見事
美しいですね。はい、なんか名前だけが先行するようになってますけれども、改めてその海の美しさを感じる、そんな特集になっていますが、一節をご紹介します。
また、茜色に染まった朝が来た。ここ辺野古は沖縄ではいち早く新しい一日を迎える。沖縄本島北部の東海岸に位置する海だ。限られたエリアの中に、異能、海草藻場、湾、そして起伏に富んだ地形という環境が揃い、さまざまな要素がバランスよく調和を保っている様子からは、日本庭園さながらの様式美を感じる。
本当にそうですね。美しい。
はい。もちろん紅型もそうなんですけど、その自然が織りなすその風景っていうか、うん、まあ、これも芸術的だと思うんですよね。
自然の中にこんな素晴らしい色や形が存在していることに、はい、私たちちょっとね、忘れがちになってしまうことがあるんですけど、
はい、やっぱり先ほども、ね、はい、申し上げたように、やっぱり綺麗な自然というのは守らないといけないなということを感じますね。うん、またその他にも八重山の星と暮らしもすごい見事な写真が連なっています。
そういった意味でも読み応えのあるね、一冊となってますね。
そうですね、読み応えもありますし、見応えもある本だと言えますよね。うん、
はい、ぜひ、手に取っていただきたいと思います。はい、もう一度最後にご紹介いただけますでしょうか。
はい、タイトルがモモット、今回は、ボリューム20号を持ってまいりました。発行が編集工房東洋企画となっております。
沖縄本ライブラリは合資会社沖縄時事出版主催、沖縄県及び公益財団法人沖縄県文化振興会の支援でお送りしています。宮城さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
次回もお楽しみに。